11番マルガレータ・ニルス・ドッター、あなた方の前にグスタフ2世アドルフ国王の複製像が立っております。これは彼が1628年1月にバーサ号を建造された際に、彼が唯一造船所を訪問したのが記録に残っている時のものです。女性はマルガレータ・ニルス・ドッターです。彼女と彼女の義理の弟アーレンツ・ハイバーツォンは、国王が造船所を訪れた際、国王を出迎えた二人であります。マルガレータ・ニルス・ドッターは船大工の棟梁であったヘンリック・ハイバーツォンに嫁いだのです。この棟梁は弟と共にバーサ号の設計と建造を行う契約を締結しました。船大工の棟梁ヘンリックが病を得て死亡した時、彼の未亡人たるマルガレータはこのプロジェクトを諦めるように家族から要請を受けました。しかし彼女は自分自身の考えを持っていました。
亡き
夫がお世話になったこの契約は責任を果たすべきだ。責任を果たすまで私は何も諦めない。マルガレータ・ニルス・ドッターの会社における役割は明らかに広範でありました。彼女は家族の財産管理は優に及ばず、亡き夫の資産管理も行うことになりました。1600年代のスウェーデンでは、配偶者の死後、その財産と事業を女性が継承することは特に変わったことではありませんでした。マルガレータの夫が亡くなった時、その身分と同時にその財産を引き継ぎました。未亡人として書類にサインもできたし、望むなら再婚もできました。いわば女性に自己決定権があったのです。多分彼女は夫の事業権益の主要な部分を占めていたと思われます。家庭と仕事場は一緒でした。夫の仕事も時には家事全般に及ぶこともあり、妻、子供、召使いなどが主人の仕事をすべて手伝うこともありました。1600年代は戦略結婚は極めて普通でした。金銭、権力、資産を家族内に維持するのは重要なことでありました。男にも女にも当てはまるが、結婚を権力と財産の目論みで結ばれる人も多かったのです。従い当時の若い女性にとって、女性を選んだ男性が結婚の申し込みをしたら断るのは簡単ではないことは容易に想像できます。結婚後においては、女性は自分の権利の大半を失ったが、既婚の女性でも独自の行動はでき、裁判所でも証言ができました。